はい、スタジオスモーキーカルロスです。2回にわたって、特別編ということで、ちょっとね、普段とは違う内容でお送りしたいなと思っております。僕がこういう話をするとね、お前土地狂ってんのかって話になるかもしれませんけど、いろいろ僕もね、それなりに考えていることがありましてね。でそれ一つはやっぱりお金のことなんですよ。で、まあ皆さんね、お気になっている方、お金に対して興味がないっていう人はなかなかいらっしゃらないと思いますけど、僕もそのうちの一人で、ただサリとって、ね、じゃあどうしたらいいのよっていうのが結構ありましてね。で、まあいろいろ、まあマスコミの報道とか見てますと、またその中で、例えば以前ですと、まあ去年ぐらいからかな、一般的になってきたのは、そのイデコっていう商品がありますよね。イデコって個人型の確定拠出型年金ですかね。で、あと今年から始まった積み立てNISA。まあ要するに政府からしてみると、年金はこれからもうあんまりうまく出せないんで、国民の皆さん自分たちで何とかしてくださいよみたいな、そんなメッセージに僕は受け取ったんですよね。で、改めていろいろこう自分のファイナンスの状態であるとか、あとそれを取り巻く環境とか考えていくと、自分がもう無知であることがもうよく分かったんで、でいろいろちょっとご縁がありまして、まあ今回と、もう次回ですね、次に分けてですね、ちょっとその辺のプロフェッショナルにお話をお聞きしたいなと思って、実はゲストを今お呼びしてるんです。で今回は、前編としてファイナンシャルプランナーで、社会保険労務士高井先生に今日はお越しいただいてます。よろしくお願いいたします。
はい、お世話になります、はい、高井です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあそれではスタジオスモーキー特別編始まります。はい、改めましてこんにちは、スタジオスモーキーのカルロスです。スモーキーの特別編ということで、お金にまつわる話を、今回はさせていただきたいなと思います。でゲストは、ファイナンシャルプランナーで社会保険労務士の高井先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本当に大先輩なんですけども、はい、高井先生はもともといわゆる金融機関のお勤めだったんですよね。でその後に独立をされて、はい、で今ファイナンシャルプランナーとして活躍されているということなんですけど。
その通りです、
はい、で高井先生のお言葉で非常にインパクトがあるなと思っているのが、終身現役と、はい、いう言葉がちょっとですね、お名刺にいただいたお名刺の書かれているんですけど、まさにちょっと今僕が考えていることなんですよ。要するにまあ、20年前であればね、まあ、サラリーマン勤め上げて、で年金を、ね、得ながら、まあ、悠々自適にみたいなライフプランを、まあ、多少なりとも描けてた可能性は高いんですけども、今のご時世で考えるとなかなかそうはいかないですよね。なので、まあ、基本的には、まあ、もちろん年金は入ってくるにしてもですね、要するにポケットは1つだけじゃなくて、やっぱりできれば2つ3つ、まあ、セブンポケットなんていう言葉がありますけども、でそのためにはじゃあどうしたらいいかっていうふうにいろいろ考えてたんですけど、
あ、なるほど、
どうしていいか分かんないんですよ。で高井先生はまあ、ファイナンシャルプランナーとしていろんなところで講演とかもねされてて、で、まあ、そういった話をよくされてると思うんですけども、はい、例えば、まあ、僕みたいな40代後半の一般的な勤めにサラリーマンが、はい、終身現役を目指すためにはまず何をすべきかっていうことをちょっとお聞きしたいなと。
ああ、まずっていう言い方で、
はいはい、
まあ、一つの目指す方向は、はい、おっしゃる通り財布が一つ、
はい、
じゃなくて、はい、2つ以上あればいい。
なるほどですね。
ということでしょうね、はい、そのためにはどうするかですよね、
それは例えば昨今ですとその政府が 要するに副業解禁なんてね、はい、今やってますし、まあ本当に副業は一番こう禁止されてた公務員でも一部ではね解禁になったなんていう話もありますけど、そういうことではないんですか。
あの副業ってこう、はい、大状態に構える必要はなくて、はい、最初は名刺を2枚目のものを持ったらどうですかっていうご提案をしたいけど、いかがでしょうね。
それは具体的にどういう、
2枚目の名刺ってよく言うんだけど、はい、自分が今やってるものとは違う分野の何か興味のあるものに対して私はこういうことに関心持ってますとか、
なるほどですね、
こういうことをやってますとか、
はいはい、
あるいはこういうことができます、
はい、
そういう自己 PR になるようなもの。
それは例えばすぐにお金にならなくてもいいよということでよろしい
ですか。もちろんそうですね。結局目的は最後お金の人もいるけど、私は人の縁、
人脈というか
人脈、
ご縁を食
べるということですね。それをまず広げていくということが一番だと思います。
高井先生、そういう意味では、今僕あの高井先生に名刺をお渡ししたんですけども、
はい、
あのスタジオスモーキーカルロスっていう名刺が実はありまして
ですね、
これはあの、はい、お渡ししまして、要するにこういうことでよろしいんでしょうか。
もうその通り
です。ありがとうございます。だったら、はい、多少は僕もじゃあ一歩、
まあ、やっていらっし
ゃる、出してるかなという感じでよろしいんでしょうかね。はい、いやまさに本当高井先生おっしゃる通りで、僕もあのこのスタジオスモーキーってポッドキャストをですね、始めてもう4年以上経ってるんですね。
あ、立派なもんですね。
でおかげさまであのいろんな方と知り合う機会が本当に増えまして、あのサラリーマンやってますとどうしても世界狭くなりますよね。
おっしゃる通り、
はい、要するに仕事の関係の友達と、はい、まあ飯を食ったり一緒に仕事をしたりするわけで、はい、まあ、それですごくいいんですけども、でもそれだけにやっぱり終わってしまいがち で、 で下手したらもう そこだけで世界が完結してしまうっていうようなことがありがちだと思うんですけど、はい、僕もあのスタジオスモーキーの番組の本編の中でよく話をしていることは実はあって、例えば普通のサラリーマンですと会社と家庭しか場所がないと思うんですよ、
はい、
でそれは非常に僕は危険だという話をよくしてるんですよね、はい、でなんでかというと僕はそこに野球が趣味でずっとやってるんです、ね、そうすると場所が3つあるわけです、
ね、いいですね、
はい、そうすると仮に仕事が厳しくなっても家庭と野球があるのでバランスが取れます、
はい、
これが2つだと非常に矢印じゃないですけどバランス悪くなるん
ですよ ね、 そうですね。
であと今僕がこういうそのポッドキャストみたいなことをやってまして、うん、そこでまあいろんな知り合いがまたできます、うん、そうすると場所が今4つあるわけですよね。
ああ、素晴らし
い。そうすると1つ厳しくてもまさに僕今自分の本業厳しいんですけども、うん、実はそうするとでも1つダメでも3つあるのでバランスが結構取れますよね。
いいですね、
は
い、
それは5つなり6つなりなのでなおさらリスクヘッジができる、
はい、
バランス取りやすく
なる。ただし人にもいるよね、
はい、もちろん、
はい、いっぱいあってじゃったらできない
回せないと当然いますよね、
は
い、
まあ、最初はとにかく一つでも増やしてもらえればよろしいかと思います、はい、
ということでまあ2つじゃなくて3つにしなさいと、
あ、
そこでバランスを取りなさい、
はい、
そういうことですよね、
いいです
ね、はい、そうするとまあ2枚目の名刺を持って、はい、それを糧にいろんな行動をしていくというようなこと
ですね。そうですね、あの副業っていうのは本業プラスアルファに近いですね、はいはい、うんうん、だから2枚目の名刺も、はい、いきなり5対5じゃなくて、9対1でもいいし、
なるほどですね、
徐々に広げていけば、よろしいでしょう。
なるほどですね、
はい、
でそうなった時に、まあ、いずれはその多少なりと身入りをね求めたくなるものだと思うんですけども、例えば、副業というとですね、あのどうしても単純に考えてしまうとその時間をお金にしようって考えてしまいがちじゃないですか、具体的に言うと、まあ、夜例えばコンビニでバイトしようかなとかですね、はい、土日ですね、あの居酒屋でバイトしようかなみたいなことを考えてしまいがちなんですが、はい、それってどうなんですか。僕はそう若いうちはいいと思うんですけど、ある程度年齢を重ねていくと意
味がないかな。それはちょっと私の考えというのはとは違うかもしれない。
高井先生がお考えのその2枚の名刺の使い方っていうのはどう、
それはいきなりその収入を得るんじゃなくて、はいはい、どちらかというと人脈を広げるため、それがいつの間にかお金に戻ってくる、あるいは自分の今の本業にプラスになる、
なるほど、
最初はそれで
良
いんじゃないでしょうか。
投資ですね、それも投資みたいな
ですね、
時間もそうですし、まあ、 人とお付き合いですね、やっぱりね、はい、あの金銭的な投資のある程度必要ですから。
あ、それはそうです
ね、そうですよね、なるほどですね。じゃあそこでいろんな世界が広がりましたと、じゃあ次のステップはどこに求めるべきでしょうか。
その時に、
はい、
まあ、なんていうかな、いきなりギブアンドテイクじゃなくて、まあ、ギブからスタートしてほしいなと思うんです
ね。
ギブギブかな、
ギブギブ、なるほどなるほど、
はい、あまり見返りは考えないでやった方が、
うんうん
うんうん、他の周りの方から受け入れてもらえると思います。
そうですよね、そっか、確かにそうですよね。
いや、結構いろんな勉強会に行ってる人から、
はい、
こういう話を聞くんです
ね、
あの勉強会行ったけど、うん、みんな金にならないかなと思ってギラギラしてるんだ、うんうん、会社が一つの組織でどっちかっていうと同じ種類の人間が集まってる世界ですよね、
はいはい、
だから今おっしゃったように、はい、いろんな人たち、まあ、老若男女とか、その国籍とか、
はい、
そういうのを取り外したもの、
おっしゃったですね、
そういう集まりがいいですよね。
もうまさにそこが我々の仲間持ちなんですよね、はい、はい、本当に海外にこうもう住居を移した人間も結構いますしね、うん、
はい、
そういった人間とやっぱり交流していると本当に刺激をやっぱ受けるんですよね、
うん、はい、嬉しいですね、
ありがとうございます。でね、あの高井先生 の、 その著書で、はい、あの定年を楽園にする仕事とお金の話っていうのが、ね、あの著書をこの間出版されたと思うんですけど、
はい、ありがとうございます。で
それの副タイトルがね、45歳から備える幸せ老後の基本って書いてるんですよ、
はい、
でこのタイトル見た時に実はこのスモーキーの、スタジオスモーキーって番組 の、 そのリスナーさんの、
はい、
まあ、年齢層って割と高いんですね。30代半ばから40代半ばが一番実は多くて、はい、
なるほど、
はい、まさにこの著作の、はい、先生の著作のタイトルにぴったり実は
合、ね、
ってきちゃうんですよ。
いや、すごいですね、
はい、
確かにね、45歳って書いてはいるけど、
もう少し早めの方がいいでしょ、
30代の方も当然
ですよね、ですよね、でここにちょっとね、あのフォーカスをしたいなと思ってまして、はい、で例えばこの本著書の中に書いてある定年ごときを恐れない人生のためにっていう、まあ、副題ではないですけど、
はい、
書いてあります、はい、ちょっとその辺の話を聞いてもよろしいですかね。
あ、はいはい、定年ごときっていうのは、一つにはこういうことなんですね、私はあのいろんな会社さんの、はい、まもなく定年になる方向けにそう、研修というかセミナーやっています、
はい、
俗に言うライフランセミナーなんですけど、
はい、
そこでお会いする方々は、うん、
はい、
まあ、私の年代の人も当時そうだったけど、60歳の定年の先にあることをほとんど考えていない、イメージしていない。
そうなんですか。
今でもそうですね、あの全員がという意味ではないけど、そういう定年後のことをイメージしてる、あるいはイメージして何かをやってる人はあまりいない。
それはあの割と大手の企業さんにお勤めだからっていうわけではないんですか。
いや、あるかもしれない。
あるいは公務員であるとか、
公務員さんはあまり、はい、そうね、回数はないけど、まあ、似たようなもんでしょうね。
なるほどですね。ちょっと身分がある意味安定してるので、
はい、
先々のこう心配実はしてないとか
っていう、はい、だからそういう意味では、もうすでに副業というよりも、自分の家が、例えば農家さんとか、商売やってるとか、そういう方は別ですけど、
はいはい、
純然たるサラリーマンの方は、
はいはい、
まあ、ぜひ危機意識を持ってほしいですね。
いや、本当そうなんですよね、でもただ本当にあながちその大企業なり、まあ、観光庁にお勤めの方ほど、はい、その不安がないじゃないですか、
今のところね、
なのでなんか一生安泰みたいな一つの誤解ですよね。
誤解でしょ
うね、なんかしてる方が結構多いような気がしてまして、はい、実際大企業に勤めてる、まあ、知人もよくいるんですけども、みんなこう無条件にですね、自分は定年までこの会社にいるんだみたいな、はい、
それは日本人のあらかたのサラリーマンがそうだったんじゃないでしょうか。
これまだ残ってるんですよね、うん、この平成30年の時代にまだそういうことを考えてる人が実は当たり前にいるんですよ。で いやいやそれ危なくないかいって言うと、いやうちの会社は大丈夫だってみんな言うんですよ、はい、いやいや僕が言ってる危ないっていうのは会社が危ないじゃなくてあなたが危なくないかいっていうことを僕は言いたいんです
よ、うんうんうん、いやその通りですね、
はい、自分は絶対にそこの会社に定年までいるっていうことをなんか信じて疑ってない人が結構多くてですね、うん、
はい、
これは危ないだろうと、は
い、まあですから昔こういう話あったんですね、企業30年説、
うんうんうんうん、
いや確かにね、30年説っていうのは、はい、まあ、なんかし間違いじゃないような 気がします、
おっしゃってますね。
それから、まあ、昨今、あの有名企業が突然ってい うのずいぶんあるじゃないですか、
たくさんありますね、うちの親戚がそこに勤めてまして、偉い目になってますけども、
はいはい、まあ、この間ある鉄道会社の電車に乗りました。あれはなんか創業120年って書いてあったかな、そういう会社もありますけどね、
ですけどね、はい、そこ行くとね、高橋先生のその著作の定年を楽園にする仕事とお金の話っていう中で象徴的なのはね、
はい、
定年を楽園にする人、
はい、
地獄にする人っていうその対比をこうされてますでしょう、
ありますね。
これがねなんかすごく拝見すると象徴的な感じがしましてですね、要するに楽園にする人っていうのは、まあ、高橋先生が書かれているのは間違いなく共通しているのは常に頭が現役でいることっていう、
それは重要ですね、は
い、要するに死ぬまで現役でいるっていう、
いやそういうことね、
いうようなことをお書きになってますでしょ、
は
い、で
頭だけじゃないから
、ね、頭だけそうですね、
はい、
で地獄にする人の特徴っていうのは、要するにそれで一つの終わりだよと、なんか人生の上がりみたいな、
そう
なんかそういうニュアンスありつつも、ありつつも、なんとなくこう上がった気持ちでありながらも博打を打っていこうみたいな、
その博打ってのは例えばあれですかね、退職金が入りました、はい、何かに、
そうそうそうそうです、ね、そうです、
集中して、はい、投資
してみようとか、
投機だか、
はい、投資じゃない、ね、投機ですよね、
投機博打ですよね、まさにね、
しかもそれまでやったことないのに、経験もないのにいきなり大きなお金掴んだ、入ってきた、それをそれで気持ちが大きくなっちゃって、それこそ、まあ、高橋先生のバックボーンを言うと考えるとこういうこと言うのはあんまり適切じゃないですけど、銀行の言う通りの、
はい、
投機をしてしまうみたいな、
いやいや私元銀行員ですが、はい、セミナーではこういうふうに申し上げております、
はい、
銀行員、いや証券会社の人、はい、保険会社の人、はい、あまり信用しない方がいいですよ
そうですよね、まあ、中にいい方いらっしゃると思いますけど、はい、
そうですね、
はいはい、
彼らはお金は集める専門家ではあるけど、お金を運用する専門家では必ずしもない。
そうですよね、そうですよね、そうなんですよね。いやまさにそれを、まあ、そのご著書の扉ページに近いところでね、
はい、
僕が気になってて、本当に非常にこれがね、僕がこれ拝見した時に、いや本当にその通りだなと思ったんですよ。例えばこの楽園にする人の特徴としては、もしかしたら、まあ、90歳から100歳までいけるかもしれないなと思っている人っていうのを楽園にする人に挙げてらっしゃるんですね。でこれの対象的には、まあ、要するに早死にするだろうと、
まあ、早死にはちょっと言い過ぎかもしれないけど、
80歳でもう早死じゃないですか、
80ぐらいで、ね、お迎えに
来るだろうみたいなね、
これは男性の平均寿命は、およその年齢ですね、
男性今82歳
まあ、
その
辺
りでしたね、はいはい、そういうのをまあ対照的にされてるんですね、で仕事面では楽園にする人ってのは、要するに月に数万円でもいいから、要するに仕事を続けて印鑑も得よう
っていう
考えてる人、
はい、ね、まあ、あの総務省の統計だけど、はい、まあ、そのぐらい足らないんですよ、
なるほどですね、はいはい、年金プラスっていうことですね、そうそう、
年金もらってるけど足らないよと、
はい、逆に地獄になる人っていうのは、要するに定年なんかどうせつまんない仕事しかないよと、要するに変なプライドがあって、
はい、そうですね、プライドっていうのは結構くせ者でしょうね、
邪魔ですよね、
よく悪徳商法とか問題商法、うん、そういうのに引っかかる人がプライドの高い人、
そうですか、
に多いようですね、
それに人に限ってなんとか会社、有名な会社の部長さんだったりなんかするわけですよね、
いや肩書きはいろいろだと思いますが、
はい、まあ、そういう人は、まあ、多分おそらく多いのかなみたいなね、感じがしますし、まあ、あとはやっぱりその人脈作りの関して言うと、はい、天国になる人ってのは要するに、はい、まあ、名刺がまあ増えるんだかもしれないけども、 まあ、運営とかをね、積極的に自ら能動的に手伝っていく、はい、要するに運営側に回るってことですね、簡単に言うと。そうです
ね、受け身じゃなくて参加するだけじゃなくて、はいはいはい、運営側、あるいは教える側でもいいし、はい、そういうふうにやった方がいいんですよね、はい、
要するに受ける側じゃなくて発信する側に回りなさいっていうことですよね。だけどダメな人っつうのはもう要するになんか出たけど何もないよと、で飯だけ食ってなんかどうにもならんなっていうような人は要するに受け身の人ですね。
そうです
ね、能動派とか受動型なのかっていう、そこで地獄と天国が分かれるということですね。そうですね、はい、まあ、だからそういう事例がですね結構その高井先生の著作にいろいろ書かれてまして、うん、まさにもう本当に、うん、なるほどなと思ってちょっといろいろ拝見していたんですけども、でさらにここから深めていくと、まあ確かに平均寿命って長くなってますんで、だって昔は55歳定年でしたからね。
そうですね、
はい、
ね、だけどあの頃は55歳定年で、まあ、男性の半分ぐらいの人が60ぐらいでさよならしてる時代ではあるんです
よね。今も寿命伸びちゃって、
そうそうそう、
だからそういう意味では本当にある意味ではまあ定年後こそ楽しい人生が待ってるって、まあ高井先生の著作に書いてるその副題にはありますけど、まあそうなんですよね。ということはやっぱりまあ60歳の後のまあいっぱい普通の会社員60歳定年ですから、その後のいわゆるファイナンシャルプランというのがやっぱり大事だよと。
そうですね、
そのためにはやっぱり頭を切り替えて、やっぱり定年っていうのは現役を覚悟で引くことじゃなくて、あくまでも一つの会社を辞める企業を退職するためのタームであって、
はい、
社会人としての現役は終わらないんだよっていう考えないといけないということですよね。
一種の折り返し点が定年ですかね。
はいはいはい、
だって考えてみてください、20から60まで40年ぐらい働いたとして、人生100年だったら、はい、さらに後半40年ある。
そうなんですよ、そうなんですよ。だってみんなほら大学出て働くとすれば、はい、まあ、22歳からなんですよ、ってことは22歳から働き出して60歳で38年、はい、ってことはそこから先の方が長いって、
そういうことですね。確かに
ですよね、ってことは定年イコールリタイアじゃないわけですよね。
その通り、
はい、でそこへ行くとですね、ちょっとこれは本当にぜひアドバイスをお聞きしたいんですけど、僕は外資系に勤めてるので、はい、アメリカ人とかヨーロッパの人間との付き合い結構あるんですね、でアメリカ人とかヨーロッパの特にエグゼクティブな連中って考えてるのはみんなハッピーリタイアメント、アーリーリタイアメントをみんなしたいって言うんですよ、はい、もう50歳になったら考えてるんですよ、皆さん。
なぜですかね。
でそれはやっぱり仕事のプレッシャーがすごい強いのと、はい、
あ、なるほど、
はい、でなぜかね、アメリカ人もヨーロッパ人も共通してるのは早く田舎に行きたいって言うんですよ。都会のそのせわしい環境は嫌で、はい、人間らしい環境を求めてやっぱ田舎住まいをしたい、そのためにはやっぱりある程度体力がある間に、はい、ハッピーリタイアリーリタイメントをしてですね、まあ大体皆さん55歳ぐらいが一つのターンにしますね。
はあ、はい、なるほど、ね、
はい、ただそのためにはやっぱりそのインカムの当てがないとできないわけですよね。
そうです。
なので、はい、大体のアメリカ、特にアメリカの人たちはそうなんですけど、大体もう早い間に株式投資をやっぱりやってる方が結構多いですね。要するに投資信託ですね。
投資信託でしょうね。
ところが日本の場合は、その投資信託、その株式投資に対するその、はい、要するに国民総所得に対する株式投資の額ってものすごく低いじゃないですか。
低いですね。
はい、でまあ最近は政府のね、やっぱりそのイデコとか、はい、積み立て NISA あるいは NISA みたいな、はい、その仕組みを、まあ、かなりあれ有利な
仕組みだ。税制のメリットは随分ありますね。
めちゃめちゃ大きいですよね、はい、特にIDECOなんてあれ、まあ、一応60歳までは出せないですけど、
はい、
まあ、一応そこに投資したお金ってみんな控除されますよね。
そうね、
で税金がみんな返ってくるわけですか。
そうそう、
はい、ことはあれだけこうリターンが確保されたら投資って、実は世の中ないですよね。
本当そうです ね、絶対にその値上がりするかどうかとは言えないけど、はい、
ね、
税制のメリットだけで考えても、はい、
かなりリターンレートは高いです ね、まあ、たまたま今株高ですから、
はい、
僕もまあイデコはやってますけど、
は
い、なんかここ1年ぐらいなんかすごい勢いで上がってきちゃって、はい、まあ、もちろんかけてる金額が少ないですから、そんなに絶対金額は伸びないですけども、だけどまあこれがまあ基本的にはかけた金額が複利でみんな 来るので、後々ですね。だからまあ基本的には株式っていうのは、まあ、アップダウンはありますけども、はい、まあ、基本的にまああの、まあ、人間の欲望がある限りやっぱり基本的にはまあ上がっていくんだろうなというところですね。
特にね、アメリカでは言われるんだけど、投資信託の価格は着実に上上がってる。
そうなんですね、
もちろん下がる時もあるけど、はい、それなりに回復して
トータルデートですね、
はい、上に行っている、まあ、日本も数勢でいけば、
はい、
リーマンショックとかああいうんで下がったけど、
はいはいはいはい、
これからは上がっていく可能性は大きいと思うんですよ ね、
いや、そうなんですよね。だからまあ基本的にはだからそういう結構制度があるので、まあ、そういうのは積極的にやっぱり利用した方がいいなと思うのと、プラスやっぱり高井先生がおっしゃるその生涯現役でいるため の、 その人脈とか、その人との付き合い、ご縁をやっぱり構築していかないとやっぱりダメだよ
ってことですね。そうですね、私は人脈っていうのはこういうことなんですよね、
はい、
サラリーマン辞めて、まあ、独立したわけですけれども、
はい、
その時ですね、営業らしい営業はしていない。その全部友人、
はい、
知人からの仕事のご紹介をいただいた。だから、
なるほどね。そこはその要するに高井先生がその仕事を、まあまあ、銀行屋になってから、まあ、得たっていうのは、はい、要するに銀行員としての高井先生じゃなくて、高井先生の個人としての価値をやっぱり皆さんが、
はい、
必要として仕事をこうくださったっていう
感じですね。何とも言えないのはあるね。元銀行員というちょっとこうね、はい、怪しげな信用力があったかもしれないけど、まあ、高井が、
はい、
このことをできる、あいつならこんなことはやれるだ
ろう、
まあ、そこから始まっているんじゃないでしょうか。
なるほどですね、はい、でもそこいうことこれ高井先生の著作にもこう書かれてますけど、所属価値ではなく存在価値
という
言葉にこうつながりますよね。これ田中真澄さんという方の言葉なんですかね、はい、ここだと僕思うんですよね、
はい、そうなんですよ、その所属価値というのはサラリーマンが、私はどこどこの会社の勤務してますよとか、どこどこの会社で課長をやってるとか部長をやってるとか、それが所属価値なんですよ。で、存在価値というのはさっきちょこっとお伝えした、はい、何ができる、ここですよね。
そこですよね。
資格を持ってるイコールでは、
はい、
何ができるかはちょっと違うとは思うんだけどね、
はい、ただそのためにはその自分の存在価値っていうのを、その周りの人にこう伝えていかないと、
それはそう、
ね、やっぱり
認めてもらえる、
そうですよね、
はい、
でそうなるとその僕これ実は今日一番お聞きしたいところなんですけど、銀行員っていうのはある意味、はい、まあ、保守的じゃないですか。
そう、閉鎖された世界の中にいますよね。
まさにあの存在価値よりも所属価値みたいなところがあります
ね。かなりあるでしょう ね、
そこでじゃあ高井先生はなんで、その所属価値ではなくて存在価値をこう、はい、広く周りの方にアピールをできたのか。
いや、偶然じゃない
か。偶然ですか、
はい、いや、あ、単身赴任をしてて、たまたま休日に日経新聞、
はい、
広告欄を見てたら、社会保険労務士の資格の勉強の広告があ
って、
じゃあ暇つぶしに来られちゃいますかね暇つぶしに勉強しようか、つまり単身だから家庭サービスいらないですから、
は
い
ね、
時間たっぷりあります、そこから始めたのが運のつきというか、
でもそれも縁ですよね。
縁なんですよ、
はい、一歩踏み出したからこそ縁
ですよね。踏み出したんですよ、
はい。そこでまあ多分何かやりたいと思う人はたくさんいると思うんですよ、でもそこから一歩踏み出す方っていうのは、
はい、
思った人の多分何パーセントって感じですよね、きっと。
かもしれませんね。あともう一つ、その社会保険労務士すぐ受かる方もいるし、そうでない方もいる、
はい、
私はそのそうでない方に入るんだけど、まあ本にも書いてありますけど、4回受けて4回目で合格を
した。あ、そうなんですか。
まあ、大概の人、若い人は分かんないけど、それなりの年齢の人は大体3回ぐらいで諦めてしまう、まあ、私は諦めないで、せっかく投資したんだから回収したいんですよね、ということで4回目で
合
格しました、
ね、はい、それはやっぱりどうしてもそれをやりたいんだっていう強い気持ちがあったと思います。
そうですね、あと上司に恵まれていましたね。それは業務命令だ、絶対合格しろと励まされて、これも結構、ね、プレッシャーでかつ、うん、やる気になったという、
ね、でもそれも、はい、まあ、ある意味いい上司に恵まれたっていうのもご縁ですよね。
そうですね、
はい、諦めないってことは大事ですよね。
本当にね、
僕はあのちょっと笑われるかもしれないですけど、松岡修造が好きなんですよ。
ああ、いいですね。
はい、松岡修造の日めくりカレンダーってご存知ですか。
ああ、有名ですよ、
ね、はい、あれ僕あの職場のデスクに置いてるんですけど、
はい、
でどっかの何日かもうちょっと忘れましたけど、壁を叩く、
うんうん、
で壁を叩いて壁が壊れないで、
はい、
諦めのか君はみたいな言葉があって、
あ、なるほど、
ひょっとしたら次の一つ壁を殴ることによって壁が壊れるかもしれないよ、
はい、
だから本当に君がそれをやりたいんだったらもう一回壁を叩いてみないかっていうことはあってですね、
はい、
だから今高井先生が言われた、普通3回ぐらいみんな諦めるよと、はあ、だけど高井先生は4回目、はい、要するにみんな諦めた壁から撤退した、だけど高井先生はもう一回壁を叩いたわけですよね、きっと。
ああ、そういうことですね、
はい、そこで壁が崩れて今の高井先生があるってことじゃないですか、はい、だからそれは本当に今お話聞いてそう思いましたね。本当にやりたいことがあれば年齢も、まあ、回数ですよね、
はい、
回数も関係ないんだなっていう、
いや本当です
か、どうしてもやりたいんだったら何回失敗してもいいから、
そうですね、
チャレンジすべきですよね、はい、そうするとその先につながる可能性が、
そうですそうです、はい、
いや本当なんかね今日いろいろ話聞けて、まだ全然あの、著作の、
はい、
あの、全然もうこれまだエッセンスも言ってないんですけども、
いやいやいや、
はい、はい、本当にちょっとねこれまとめをちょっとね、はい、ちょっとお願いしたいなと思うんですけども、
はい、いや今ね、
はい、
カルロスさんがおっしゃった、はい、そのことについて田中真澄先生はこういうふうに言ってるんですよ、
はいはいはい、
能力開発は年齢不問、
はい、
いい言葉でしょう。
いいですね、心強い、
はい、でこういう言葉をね、はい、私はいつもセミナーやる時の最後にお伝えしているんですが、
はいはい、
人生は今日が始まり、
あ、
昨日まではリハーサル、
なるほど、ね、
今日から本番、大体この2つを
いいです、ね、
ライフプランセミナーの最後に、
はい、
1つか両方ともお伝えをしています。
いや、その通りですね、いや僕もう一つそこに付け加えて注目を持っていることは、はい、今日が一番若いっていう、
あ、それもありますよね、
はい、
あんまり使わないけど、
そうです、
それもおっしゃると
僕いつも思ってるんです、
はい、
あ、なぜか僕ね、ちょっとね正確にとろいところがあって、
いえいえ、
気づくのがね10年遅いんです。
そんなことはない
です、いや本当そうなんですよ。例えば英語も、
はい、
僕が真剣に英語を学ぼうと思って外資に移ったのは31歳の時なんです。
いや、立派ですね。
本当だったら僕大学の時に英語を学べる環境だったんですよね。10年前にやってればもっと早く実は見つけたと思うんです、
はい、
で例えば今僕このお話をさせてもらおうということは、僕自身が今投資に対して興味があるからこういう話をさせてもらってるんですね、
はい、
これが10年早かったら、
はい、
実はいい環境で、はい、投資を実はスタートできたってよく言われるんです。
要する
にリーマンの後って実は一番投資環境っていい、
いや今思うとね、
今思えば
そうそうそう
結果論ですけどね、
そうそうそう、
でもその時は僕はそんなこと全く頭になくてですね、で今本当にある部分では投資をするにはある部分では厳しい環境にあるかもしれないと、はい、いう時に僕は初め今いろんなことを勉強してるわけですけども、でももし10年早かったらね、はい、って思うんですけど、でもそれを思っちゃうと何もできないので、だから今が一番若いんだって思う
ように
しています
。はい、
だって
その10年間、
はい、
他の経験をされてきてるはずなんだから、はい、
おっしゃるとおりですね、
決して損はしていないはずですよね、はい、
そのようにも思ってます、はい、だから決して損はしてない、遅すぎはしないと、
はい、
だから今が一番若いの で経験してきた分で他の人が10年かかったことがひょっとしたら今から始めたら5年でできるかもしれないと思って、
そうです、ね、
やるようにはしてます
から
ね、はい、はい、まあ、高井先生あのいろんなところで講演とかされるんで、
はい、
ひょっとしたらあのこれ番組聞いてくれた方もね、ひょっとしたら高井さんのお名前をどっかで、ね、
はい、
あの応援されるかもしれません。
ああ、嬉しいですね、
はい、もしその時はもしあの講演とかね、
はい、
あればお聞きいただきたいなと思います。なんですこの著作ですね、
はい、
あのもう一回あのお話ししますけども、定年を楽園にする仕事とお金の話で、副題は45歳から備える幸せ老後の基本というご著書がありますんで、ぜひね、これ本当にあの30代後半の方からは 一回ちょっと目を僕はこれ通してほしいなと思いますね。はい、
今発売がいつから、
はい、2月3日発売です。
じゃあもう最近ですね、先週ぐらいから始めたところになって、はい、実際ほやほやですから、
はい
はい、ぜひ皆さん一回ちょっとあのアマゾンのレビューだけでも構わないので一回見ていただいて、
そうです
ね、はい、興味があればご購入いただきたいなと思います。じゃあ本日のゲストはファイナンシャルプランナーで社会保険労務士の高井先生をお迎えしました。お越しました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。